新人声優育成委員会ステラジ。
皆さんこんばんは。この番組は新宿のどこかにある学校の小さな部活声優部に所属する新人声優たちがスキルアップを目指して奮闘する努力型番組です。はい、私部長の稲葉和彦です。
はい、部員のそしてサブパーソナリティの羽田亜美です。よろしくお願いします。
亜美ちゃんじゃん。
おお、亜美ちゃんですよ。帰ってきましたよ。
何してたんだよ。
いやお仕事だっつの。
仕事とステラジとどっちが大事なんだよ。
仕事かな。嘘、どっちも
大事ね。そうそうね。
いや、違うよ。確かに私は帰ってきたよ。
うん、
何あの前回と前々回楽しそうにしちゃってさ。
いなかった、勝手にいなかった人が何を言ってるんですかね。
ちょっと失礼だよ、それ。
いや、でもね、ちゃんとね、アミちゃんがいないとダメだなとか、うん、アミちゃんはすごいなって話だけね、こう、してね、こう、アミちゃんがすごいんだぞってことをね、ちゃんとリスナーさんにアピールしておいたから大丈夫だと思う。
それをちゃんとしてくれたのはね、生井かなたちゃんだけでしたからね、ちゃんと私をあげたのは。あなたが言ったの何ですか？ストップウォッチが押せるからすごい？なんて？
いや、よく気づくなっていう ね、そう、よく気がつくな。
絶対違うでしょ。もうあれさ、ちゃんと聞いたんですよ、放送をね。
はい、
前回も前々回も ね、もちろんちゃんと聞きましたよ。
聞いたんですね、はい、
そりゃそうでしょ、はい、そう、聞くじゃん、うん、で、まあ持ち上げてくれるじゃん、かなちゃんが。
俺がね、
かなちゃんが、
かなちゃん、
あみちゃんがすごいねって言ってくれるじゃん。したら稲葉さん、その後、いや、あみちゃんがいないとストップウォッチ押す人がっていう、心配そこじゃねえだろうよ。
そんな言い方してない。あみちゃんはすごいなって。
いい、私はストップウォッチ押せるからすごいですよ。アシスタントとしてね、ストップウォッチ押すの頑張ってますよ。
バカ野郎。アシスタントはな、ストップウォッチを押す仕事じゃねえんだよ。
いや、じゃあさ、そんなこと言ってんじゃねえよ。
何してた、はい、分かったよ。じゃあ、な仕事はいいけど、何してたんで先月。
あ、先月、うん、先月ね、あのアニメの打ち上げに行ってた。
打ち上げだと。
すぐ反応返して、ちょっと黙っちゃうと放送事故だから。
いや、打ち上げだとと思って。
そうなんですよ。
なんか仕事まあ仕事なんでしょうけどね。
日にちがね。
打ち上げ
て。私もすごいこう、いや、もう申し訳ございませんみたいな気持ちでね、連絡しましたよ、スタッフさんに。
ねえ、まああなたもじゃあ随分楽しんだんじゃないんですかね。
いや、ひたすら緊張したよね。マジ本音を言うと、本当に本音を言うと。
それただのつまんないやつだからやめな。
いや、楽しみましたよ、もちろん、
はい、
共演者の方ともお話できましたし、
うん、ちなみになんかあのさ、あの、うん、皆さん、あの、聞いてる人は知らないかもしれないんですけど、うんうんうん、アニメの打ち上げとかに行くと、うん、なんかあの抽選会みたいのがあったりするんですよね。
そうなんですよね。くじとかね、ビンゴだったりとかね。
そう、何か当たりました？
当たりませんでした。
当たってねえのかよ。
でもね、あの事務所のマネージャーさんが当てたの。しかもその人結構連続で当ててて、
うん、
そう、なんか勝率、
ね、
勝率半分ぐらい。
勝率半分って言ってもさ、その何回出て半分なのかによるよね。
忘れた。
それだと2回出て1回なのかね。
でもね、違うの、PSP 当たってたりとか、PS4 当たってたりとか、すげえ引きがいいんですよ。
なんでそんなゲーム機ばっかで、何当たったの、その人は今回。
たこ焼き機。
たこ焼き機。
そう。
PSP とか PS4 が当たって、たこ焼き機が当たったの。
そう。一番面白いの引きましたね、つってすごい話題になりました。
ああ、話題になるんだね。
そう、でもそれを、こう、マネージャーさん優しいから、こう、うん、演者のみんながね、当たらなかったんなら、みんなでこう、欲しい人が持って帰っていいよって、相談して決めなって言ってくれて、まあ、同じ、事務所の子の長井優愛ちゃんが代表して、たこ焼き器を家に持って帰った。
ああ、亜美ちゃんは持って帰れなかったんだ。
うん。いや、別にいいかなと思って。
いらねえのかよ。
だって一人暮らしでたこ焼き器持て余すんだもん。
いや、パーティーすればいいじゃん、一人で。
パーティーしたい。でもどうせならね、あの、鉄板付きのやつがいい。
え、たこ焼き器
と、だからなんか、たこ焼きしか焼けないやつだった。
ああ、あの、たこ焼きの丸いのが、ポンポンポンポンってある。
ポンポンポンポンポンのやつ。私はあれの、こう、プレートが付いてるやつが合体してるのが欲しい。
あ、そんなのもあるんだね。
ある。したらほら、たこ焼きとお好み焼きとどっちも焼けるから。
ああ、俺丸のやつしか、ってか、たこ焼きしか焼けるやつしか見たことないわ。
あるんですよ、あるんです。
それではなかったと。
そう、それではなかった、うん、からゆあちゃんがもらってった。
じゃあそれ買って、うん、あのステラジでたこ焼きパーティーすればいいんじゃない、
う
ん、
あーね、
うん、
わかった。
お、わかったって言ったよ。今聞きました。聞きました。
ごめん、軽率にオッケーしたけど、
ね、
いや、その時
公共の電波にこれ流れるからね。
ゆあちゃんからたこ焼き器借りようかな。たこ焼きパーティーしよう。
あれ、おかしいな、うん、欲しいやつ買うんじゃなかったのか。
いや、やっぱね、一人暮らしの家にはでっかいプレート邪魔だな。
寂しいこと言うなよ、本当によ。
やべえわ、本音しか今言ってないね。
さっきからそんなんばっかじゃないか。上げてくぞ、もう本当に。
上がってる。
出ないとあれだぞ、次回からまた違う人になっちゃうかもしれない。
やだよ。やだ、ちょっと とあのじゃあしたらあのアシスタント対決私もやるから。
ああなるほどね。
そう私対決してちゃんと取り返すから、う
ん、
任せて。
みんなが頑張って対決してくれるのはいいけど俺がこうメインをやっていていいかっていう戦いは特にないのがちょっとプレッシャーではあるけどね。
ああなるほどね。メイン戦いする
誰と。
わかんない。
アミちゃんと。
いやいいかな。
なんでだよ。
いや私はこのアシスタントの立ち位置がすごく好き。
なるほど。
あのじゃあ生徒会長よりも副会長が好き。
あじゃあ今うまいことやれてるってことだよね。
そうそうそう
オッケーオッケーオッケー。じゃあね、はい、あのいろんなことをいろんなことっていうかまあ、うん、あのね不満はそれぞれにないかないか。
不満はないよ。
まあいろいろ思うところは前回の放送からねあったかもしれないけれども、うんうんうん、まあ結果としてね、
うん、
まああのうまくやってこれていると
そうだ
いうことでね。
そうだ。
はい、じゃあまあ今回もね、
はい、
始めていこうかと思います。
はい、
はい、ステラ新人声優育成委員会ステラジ最後まで
よろしくお願いします。
この番組は株式会社キャトルステラの提供でお送りいたします。
ラジオでも舞台でもサポート役やってます。ステラ新人声優育成委員会ステラジ。
改めまして声優部部長の稲葉和彦です。
羽田亜美です。
はい、ということでね、今回の仮入部員をご紹介したいと思います。もう仮入部と言ってもね、うん、もう何回も登場してくれている半年ぶりの登場です。長江ゆあさんです。どうぞ。
はい、たこ焼き器をもらいました長江ゆあです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
だからさっき名前を出したんだね君は。
そうでもあれはね今たまたまだった。思い出したらあれ今名前を出したけどそういえばゲストで来るなって思ったもん。
はい、ということでね長江ゆあさんでございます。お久しぶりでございます。
はい、久しぶりでございます。
久しぶりです、
ね、
前があれだよね2月そのバレンタインの。
あ
それだ。
そうそうそう。だからチョコを渡すのになんかどういうのがいいかみたいなプレゼン対決の時に私と一緒にね、はいはい、やったね、はい、
やりましたやりました。
懐かしいね。
懐かしいね本当ね。だいぶ前だよ。
だいぶ前か。まあ半年前、
ね。半年前だから。うん、あねあの自分で言いながら出てきたけどたこ焼き器さ使った？
そこでそれそれ。
そう。
ええ使ってないよ。
ないんかい。
なんでや
え言ってもいい。
いいよ。
あのもらっといてなんだけど、
うんうん、
あの袋も開けてないから。
嘘でしょ。
待って待って中身を確認しないと本当にたこ焼き器かどうかもわからないんだぞ。
あんなに機器として持って帰ったじゃん。まだ何もしてないか。そうか。
それはなんかあのいつ使おうとかっていうのはない。
ない
あないか。
ないか。使おうね。
じゃああのステラジでぜひね持ってきていただいてね。
パーティーしようか。
しようしよう。
でね。
うん、はい。そしたら役に立つ。
そうだね。ね本当ね。
まあ、あのたこ焼きって言うとでもなんか屋台とか思い出すけどさ、お祭りとかは今年皆さん行ったのかな？
私行ってないね。
まあ僕も行ってないっちゃ行ってないね。
ありゃ
お祭りなんか夏らしいことした？まあお祭り含めでもなんでも。
長井さんは。
ああね私、うん、愛媛にちょっと帰ったんですよ。
うんうんうん、実家に。
はいそうなんですよ。うんうん、3日間ぐらい。
おうおうおう。
でですねお祭りは行ってないんですけど、うん、なんか愛媛の道後温泉というところがありまして、
ねまね、
そこはですねちょっと浴衣を着て。
浴衣ねツイッターで見た見た。
そうお母さんとちょっとお父さんと3人で歩き回るという、うんうんうん、ちょっと夏らしいかなと自分では
ね。いや浴衣でさ、ね、温泉街を散策ってすごい良くない？
いいね。
もうその光景が素晴らしい。あと女の子の浴衣素晴らしい。
あ好きなのね。
すごく
浴衣を着るっていうことすらしてないからねやっぱり。
そうなんだよね。
なんかそのまあジンベエでも浴衣でもなんでもいいんだけど、うんうんうん、そういう夏になんか着るみたいなやつとかね、
うんうんうん、
いいな。なんか道後温泉でも僕も行ったことあるんですよ。
おうおうおう。
はい、あのあれだよね千と千尋とか。
あそうですそうです。
ははははは。
そうっていうのを聞いて行ってみたいなと思って、
うんうん、
あの千と千尋に出てくるあの、うん、おなんつうのあれ風呂屋じゃないなんつうのあれ。
えなんだっけ。
あの
湯屋湯屋湯屋。
そうそうそう。
湯屋湯屋。
あれがもねモデル。
おうおう
があの道後温泉なんだよね。
あんな感じしてる？あの見た目してる？
どう長井さんあれ。
あのねちょっと私
あんな
初めて見たの道後温泉。
えそうなの？
え地元民だよね。
ええ、
そういう人もいますよね。
地元
だからこそ余計に観光地みたいなとこ行かなかったりするよね。
うん、なんかこうあここが千と千尋のモデルになったとこかみたいな。
完全におのぼりさんじゃん。
あでもねなんかそのねデザインというか、うん、なんか木彫りのところが、うんやっぱ かそれっぽかった。
へー、
なんかそんな千と千尋の神隠しみたいに大きいところではないけど、なんか小さいながらもそのなんか雰囲気は出てるなって思いましたね。
お風呂っていうかお湯には浸からなかったの？
お風呂はね、行かなかったんですよ。
あ、まあ、じゃあ温泉街をいろいろうろうろして、はい、見たりとか。
そっかそっか。
へぇー。なんかあの自然が多い写真もツイッターとか載せてたよね。
結構見てるな。
自然が多い写真？なんか日本語変だ
けど。自然が多い写真ね。
それは自然に触れてないから今。
あ、それは愛媛県だったのかどうなのか。ね、
それは愛媛県の小野湖というところで、
うんうん、
そう、結構山奥の方で、
うん、あ
の、
うんうんうん、
なんて言うんだろう、川の一番奥みたいな。
川の
一番奥。それは何、実家に近いとこなのそれは。
いや、車ででも言って1時間かからない。
あ、じゃあまあでもそれはそれでまあ遊びに行ったところみたいな感じ。
そうなんですよ。もう川がすごく綺麗で、もう青色してて、うん、魚とかも透けて見えるんですよ、泳いでるのが。
いいな、なんかマイナスイオン出てそう。
なんかもうそういうとこ行ってないっていうか、もう関東地方から出てない、
ね、そうだ、そういうのあるよね、確かにね、
うんうんうん、
いや出よって思ったマジで。いや俺夏らしいことしたかなって今すごい今思ったけど、してねえなと思って、うん、あの家から花火ちょっと見えたかなぐらい。
いいなそれ。
いやなんかボンボンボンボン言っててなんだろうなと思って、うん、家の、うん、自分の部屋の窓開けたら花火遠くに見えたみたいな。
マジかよ、羨ましい。みんな夏してるね。
いや俺もしたしてんのか。
夏したした、うん、大丈夫大丈夫、
したした、うん、花火大会行こうって言ってたけど行ってないけど、よし、まあね、そんなわけでね、うん、まああのいつもでしたらね、ここであの、はいはい、ワンアップ大作戦イエーイみたいな感じで行くんですが、
はいはい、
今回はね、あの荒波さんから別の指令書が届いております、ね、ということでね、早速帰ってきたね、復帰したアミちゃんにお願いしようかな。
はい、行きますね。
はい、お願いします、
はい、今年はバイクに乗りまくりたい荒波だよ。バイクでジロを巡る予定。暑いもんね。さてさて、今回は黒バラ少女時刻にゆあちゃんとアミちゃんが出ると聞いたので、時間を目いっぱい使ってその魅力を目いっぱい伝えるチャンスを与えよう。いい？聞いた人が思わず予約しちゃうような話をするのよ。題して、ここが素敵よ黒バラ少女地獄。頑張ってね。
はい。
はい、ということでね。あのね、まあ、今言ってた通り、今回はね、あの、舞台ですよね。
う
ん、
そう。そうなんですよ。
黒バラ少女地獄に出演する二人による、
うんうん、
ここが素敵よ黒バラ少女地獄です。
甘噛みしたね。
今ちょっと言いづらかったわ。はい。
はい。まあ、さてさて、そんなわけでね、まずはこちらをお聞きください。
この日、たった一人の女性の結婚により、この国の歴史は一度、終焉を迎える。彼女とは私たちにとって一体何者なのか、彼女を失うことは何を意味しているのだろうか。彼女はこんなにも私たちのことを愛しているのに。
皇室版の女性週刊誌記者ぬかたべすいは眼前に迫る事実に苦悩する。語学友として過ごした中東部時代に交わした約束の意味も分からずに、
目をそらしたければそらせばいい、耳を塞ぎたければ塞げばいい、思考停止は罪ではない、我々は力なき大衆である、我々は力なき大衆である。
この物語はファンタジーだ。
私たちに直面したリアリティあるファンタジーでなくてはならない。
黒バラ少女地獄第5回公演、亡国に祈る天は荒らせられるか。脚本演出太田森信、出演酒井かな、えのきあずさ他、新宿スペース雑遊にて9月23日より公演。
この日、とある極東の小さな島国の歴史が途絶える。
そんな感じで、演出の太田さんがツイッターに上げていたあらすじを CM 風に読んでみました。
はい、あのこれは、
うん、
舞台のタイトルが、
そう、
はい、王国に祈る天は荒らせられるかだの。
オーイエス、
全然言えないんですけど、
それがタイトルです。黒バラ少女地獄という団体の王国に祈る天は荒らせられるか。
よく言えるね。
イエーイ、
イエーイ、うん、
いいよ、タイトルの話はもういい。
これさ、俺このあらすじだけだと全なんかいろいろわからないことがあるんだけど、うんうんうん、どういう時代設定的なものとかってのはどうなってんのこれ。
時代設定は現代に近いね。
あ、現代に近いんだ、
うんうんうんうん、
そうなんだ。
でもあの この今の CM 風のところにもあったんですけど、うん、ファンタジーなんですよ、まあ、大前提、
大前提がファンタジーね、
うん、だからまあ現代というけれども現代ではない、うんうんうん、みたいな感じ
ですよね。
へえ、え、まあ、その中で2人はどんな役をとかって聞いていいのかな、
うん、いいよもちろん。岩ちゃん先行こうか。
そうだね、そうだね、
はい、私はハイテンションな公安刑事をやらせていただきます。
刑事、そう、刑事の日高しるしさんっていう役をね。
そうなんですよ、はい。
長江さんが刑事、公安刑事を、
普段を知ってるとねすごいびっくりするよね。
しかもハイテンションな公安刑事なんだね。すごいなんか印象に残りそうななんかキャラ設定っていうかね、うんうん、あれやね、
うんうんうん、
まあハイテンションなのはなんかいつもの感じだから。
そうそう、まあ、もう結構最初からねぶっ飛ばしてくるから。
へ
ー、本当にぶっ飛ばしてくるから。
ぶっ飛ばしてくるの。
ぶっ飛ば、結構最初からもうかなりハイテンションな。
そうそうそうそう、楽しい役だ
ったので。
そうですね。
え、アミちゃんは大体どんな役なの。
私羽田はですね、阿部奈穂ちゃんという、うん、
普通の名前だ、
まあ、そういう役なんですけど、うん、議員さんがいて、宇野議員っていう方がいるんですけど、議員、そう、うん、国会議員さん、うん、国会議員さんの秘書の役です。秘書、
そうですね、
そっちでもサポートする人みたいな感じ、ね、
そう、そうなの、そうなの、すごいなんか、あ、向いてるなって思った。
あ、私秘書向いてるなみたいな。
あ、やっぱりそういうところか、みたいな。
なるほどね。え、できる秘書なの、それは。
できる秘書だね。
あ、できる秘書
なんだ。有
能な秘書。有能だね、かなり。そういうの得意ね、ほんとあなた。
でもまあ、その、ちょっとね、ネタバレにならないネタバレにしとくと、秘書だけじゃなくて、ちょっと別の一面もあるよっていうところだけ。そうですね。そうそうそう。そっちの役どころがすごいこう大事なので。
はいはいはいはい。
そうなん
え、長井さんの、あの、ハイテンションな公安刑事は別になんか、もう公安刑事のまんま。
公安刑事。
公安刑事。
公安刑事
はもう。
でも、美味しいとこ持ってくから。
あ、そうなんだ。
そうなんですよ。
そうそうそうそう、はい、見どころみたいなのはね、まず言っといた方がいいんじゃないの、やっぱり。
見どころがね、うん、結構、あの、まあ、目打ってるんですけど、うん、おたんび系、社会派、エンタメ。
おたんび系、
う
ん、
そう、今ちょっと端折っちゃったけど、ほんともうちょっと長いよね。
ごめん、おたんび系がわかんない、俺。
まず、女の子がいっぱい。
あ、そう。女の子がいっぱいね。はい、
そう。
なるほどね。
そうなんですよ。
え、その次なんて言ったっけ？
女性キャストで。おたんび系、社会派。
社会派、
うん、なので扱ってるものが結構まあ難しい、皇族とかその天皇に対してっていう題材を取り扱ってる、
はいはいはいはい、
ですね、うん、でもエンタメ、
エンタメ、
そう、そう、ここ多分ねすごく大事、
ファンタジーですからね、
うん、
はいはいはい、まあ、うん、女の子がたくさん出てて、まあ、まあ社会派というかまあまあそういうちょっと、うんうんうん、なんつうんだろうな、まあ、
まあ、なんか平たく言うとちょっと硬いかなっていうテーマを取り扱ってはいるような、
そうだね、
だけどエンターテイメントなのね。
そうそうね、
そうなんですよ、
はいはいはいはいはい、
まあ、なんかまあ見どころというかちょっとこう入り口でもしかしたら難しいのかなって思う方が多分多いと思うんですよ、うん、
まあ入り口はね、
そうそう、実際私たちも台本もらった時に、え、これ大丈夫みたいなで、難しいなっていう意味でも思ったし、作品的にこれを舞台でやって大丈夫なのかっていうのを結構疑問に思う感じだったんですよ。
そうなんだ、
ちょっと不安になったよね、そうそうそうそう、見た瞬間あれこれいいのかな、
どういうこと、
そうそう、なんか結構なんだろう、尖ってるというか、あのもうすごくはっきり言うと、右翼とか左翼とかって言葉がんがん出てくるのね。
あ、なるほどね、はいはいはい、そういう方向の話ね、
そうそうそうそう、だからなんか本当にこれ大丈夫かなっていうのが私たちの中でもあったんだけど、うん、でもやっぱりいざ稽古を進めていくと、うん、結構ね笑いも起きるし、
う
ん、その演出、その舞台の作り方的に面白いぞっていうのが来てる、うん、
へー、
そうそうそう、だからなんか難しいなって思って敬遠するよりもなんか一回せいやって飛び込んできてほしいなっていう、
まあまあまあまあ、エンターテイメントでまあファンタジーですしね、まずね、
ファンタジーですから、あとね、あとはね、男性の皆さん必見なんですけど、ゆり、うん、です、
そうです、
これ、まあ、男性の皆さん必見な感じなんだ。
あれ違うかな。今あのね、そうだ、思い出した、稲葉さんそういう属性持ってないんだよ。
マジで
結構ね、あのゆりゆりしてるんですね、
はいはいはい、
ライトですけれども、
そ う,、ね、
そう、結構女の子同士でのなんだろう、密接な関わりとかがあったりするので、はいはいはい、男性やっぱね、そういうの好きなんじゃないかなって思う、
ね、
私もゆり大好きなので、
でね、まあ、アミちゃんが押すところを、まあ、教えていただいたところでね、まあ、あのせっかくね、あの長江さんにも来ていただいてるんで、うん、長江さんが思う、やっぱりこうね、ここは見といた方がいいんじゃないのみたいなのあるんじゃないの、だって、
うんうん、私なんかね、自分でもすごい一番楽しみにしてるのが、うん、衣装なんですよ、
衣装、
うんうん、そうなんです、うん、ほうほうほう、黒バラって 前の、公演でも衣装にすごい力を入れていて、
うん、
結構お金も実はかけてるという
前がね結構そのゴシックロリータな感じの白と黒基調にしたフリフリのワンピースとかが多かったんですよ。
はいはいはい、
そうそうそうそう。
で今回がね、
うん、なんとワゴスです。
ワゴス？
見事にポカンをもらいました。和風ゴシックの略ね。
和風ゴシック。
そうそうそう。だから和風、うん、フリス上はなんかその振袖とか袖がひらひらしてる。
ああ、はいはいはいはいはい、はい、
あの着物の形。
うん、
で、
わかるわかるわかる。
でも襟元にレースがついてたりとか、下がミニスカートだったりとか。
はいはいはいはいはい。
そういうね和風とまあゴシックゴシックロリータのゴシックな部分が融合してるのを和ゴスと言います。
和ゴス。もうお利口さんになっちゃった。
お利口さんになっちゃったね。
そんな感じ、みんなそんな感じの衣装なの？
そう、みんなそんな感じの衣装。でもまだ私たちも実際目にしてなくって、
あ、そうなの？
そう、まだ見れてないの。でももう、あのね、主催の太田さんがすごい煽ってくる。
そうそうそう、
めっちゃ可愛い衣装来るからっつって、
ずっと言ってる。
そう、そう、なんか楽しみでしょうがないんだよね。
うん、でもそもそもね、俺、うん、自分の衣装は自分で用意したことしか舞台でないから、その時点でなんかいいなって思っちゃう。
そうなの、私もそうだったから、すごいそういう気持ちだから、衣装って、用意してもらった衣装を着るだと、そわそわそわみたいな。
ね、それすごいいいなって思う。
もうその時点で楽しみなの。
はいはいはいはい。
そうなんだ。
そうなんだ。
それを楽しみしながら今稽古をしてるわけですね。
うんうん、そう、そうなんです。
どういう風に今聞いてる方が思っていただけたかわからないですけど、
うんうんうん、
まあ、ぜひね、見に来てほしい。っていうか僕も見に行くんですけど、
ぜひね、
はい、ね、皆さんに聞いてる皆さんにね、メッセージとかありますかね。
はい、ですね、まあたくさんというか、まあ、少しだけお話ししましたけれど、とにもかくにも女の子がたくさん出てて、可愛い衣装の子たちがひらひら動いております。
はい、
まずね、第一の見どころだから。
第一の見どころね。
で、まあ難しいお話かなって思わせながらも笑える部分もたくさんあるので、まあ固くならずに、あ、楽しそうだなって思って遊びに来てもらえたら羽田は嬉しいです。
あ、なんかもう完璧すぎて次にね、はい、続きづらくなるぞこれ。
やめろやめろ。
ねえ、
ゆわちゃんも気持ちを言うんだ。
え、私ですか？
そうね、見に来てほしいでしょ。
そう、私
頑張ってんだから今。
なんか私今回実は初舞台なんですよ。
そうだよ、
そうだそうだ。なのでちょっともういろいろなんかわちゃわちゃしちゃってるんですけど、それでもやっぱみんなと楽しく、
うん、
なんか頑張ってその、うん、ハイテンションな公安刑事を演じていきたいなと思ってるので、
うん、
まあぜひ楽しめる作品だと思います。ぜひ見に来てください。
はい、ありがとうございます。といった感じでね。まあ、伝わったかな、伝わってくれるといいな、と思うんですけどもね。
うんうん、
はい。まあ、二人とも、ぜひね、公演頑張ってくださいよ。
はい、ありがとうございます。
まあ、またステラジで感想とかもね、言えたらいいなと思うんで。
うんうんうん、
はい。ということで、こんなところで大丈夫かな？
大丈夫、
大丈夫。
はい。ということで、以上、ここが素敵よ、黒バラ少女地獄でした。
頑張ります。見に来てください。ステラ新人声優育成委員会ステラジ。
はい、お送りしてきましたステラ新人声優育成委員会ステラジ。そろそろお別れの時間となってしまいました。
ここでステラジからのお知らせです。新宿スペース雑誘にて9月23日より公演される黒バラ少女地獄亡国に祈る天は荒らせられるかに、羽田亜美、長江優和、春日ひなた、菅谷舞子が出演いたします。詳しい情報は公式ツイッターをチェックしてください。
この番組では皆様からのメールを募集しています。ステラジについての感想や質問、その他私たちに聞いてみたいことなど何でもいいので、ぜひ番組宛にメールを送ってくださいね。メールアドレスは info@fmu.co.jp です。声優事務所キャトルステラのお問い合わせからもメールを受け付けておりますので、送りやすい方に送ってくださいね。また番組公式ツイッターもフォローよろしくお願いします。ステラジで検索してください。
はい、よろしくお願いします。ということでね、今回の放送もエンディングとなってしまいましたけども、うん、さっきさ、長屋さんが、ね、初舞台だって言ってたのでさ、思い出したんだけどさ、前に長屋さん来てくれた時に、
うん、
なんかそのね、初舞台が来る時のために、
ああ、ああ、
なんかね、俺ら二人で舞台について教えてあげなさいみたいな指令書が。
あったあった ありましたよね。
ね、来てやったことあるよね。
あったんですよ。あったんですよ。
あったんですよ。
舞台について結構こう、細かいっていうか、なんかこう、いろいろなことをね、舞台の上手、下手がなんだとか、そういう、そういうお話をしてた回がありまして。
そう、あったんだけど、ついにね、初舞台の機会が来たってことじゃないの。
来たね。
ね、ほんとね。
今さ、自分が例に出した上手下手の話さ、今回の舞台、それないんだよね。
え？ないってどういうこと？
本来こう舞台って、例えばお客様側から見て、舞台が目の前にドンってくるじゃないですか。
まあ大体そうだよね。
そうそうそう。で、それに対して上手下手っていうのが存在するんですけど、まあねえねえ、今回、自分がいます、目の前に舞台があります、はい、その舞台の向こう側にお客さんいますから。
ん？どういうこと？
舞台の両側からお客さんが見れる囲み舞台の形なんですよ。
ああ、はいはいはいはいはい。
そう、だから二面側から見れる。
演技をするスペースというか、演技をしてる場が真ん中にあるってことね。
そう、
お客さんとお客さんの間にあるってこと。
そう、お客さんに挟まれてやる。
へえー、
そうなんよ。
そうなんだ。
そう。
俺なんかそういう舞台見に行くことちょこちょこあるんだけど、自分がそういうとこでやったことなくて。
そう、私なんか三面舞台の経験があって、それはなんか両側プラス自分の目の前から3方向から見れるっていうタイプだったんですけど、でその時はこう、なんていうの、自分に対してまあなんか180度ぐらいを視野に入れとけばいいというか、そこにお客様がいるから
まあまあ
なんか
言うのは簡単だけどね。
でも今回って前と後ろなのよ。
そうだよね、完全に後ろにいるわけだからね。
だから例えば右側のお客さんに自分が前向きましたってなったら、うん、左側のお客さんには私のお尻が見える。
まあそういうことだよね。
そういう意味でなんかちょっと前と違った囲み舞台のなんか怖さというか緊張する感じがあるなっていう。いつでも油断ができない。
まあでもね、永井さんなんか初舞台で、
はい、
いきなりもう前も後ろもお客さんですよ。
どっちからも見られるからね。
うー、頑張ります。
うー、頑張りますって。それは頑張ってくれよ。
なんとかなる、なんとかないよ。
いやでも俺そういうのお客さん通してでしか見たことないんだけどさ、正面に他のお客さんが目に入るのってなんか何なんだろうね、あれ。
そうだよね。
不思議な感じがするよね。
そうそうそう。まあでもその多分お客さん目の前にいるもう一方向のお客さんなんか見えないくらい、うん、多分舞台に釘付けになると思う。
ああ、いいこと言う。いいこと言うよ、マジで。何何この盛り上がり。よくわかんないけど。
ちょっと調子乗ってみた。
じゃあ俺は長屋ね、長屋さんのね、初舞台を楽しみに見に行きますよ。
いや、私、だって今、うんって言ったけど、私、羽田も見に来て。なほちゃん頑張るから。
なほちゃんね。
そう、秘書やってから。
秘書ね、まだ。頑張るから。あみちゃんの秘書ね、そう、うん、今の感じじゃなくて。
こんなに元気じゃないかな、多分。
ああ、なるほどね。そうそうそう。秘書ですから。
できる女感あるから。
ああ、メガネとかかけちゃうのかな。
わかんない、どうしよう。ちょっとかけたい気もしてるんだけど、まだでもビジュアルどうするかとかもね、いろいろ相談していくから、これから。
おお、じゃあぜひね、聞いてる皆さんも楽しみにしていただいて、
そう、
まあ、今から予約ですよ。
そうですよ、はい、予約してくださいね。
はい、お願いします。
はい、お願いします。
はい、ということでね、この番組は第2第4火曜日夜8時30分から9時に放送されています。次回の放送は9月26日です。お楽しみに。またこの放送は携帯アプリでもご視聴いただけます。詳しくは市川うらら FM のホームページをご覧ください。はい、それではそろそろお別れです。ここまでのお相手は稲葉和彦と
羽田亜美と永井優愛でした。
それではまた次回、
まったね
ー。この番組は株式会社キャトルステラの提供でお送りしました。